聖書を拝読いたします。マルコによる福音書15章42節から47節までです。マルコによる福音書15章42節から47節まで。すでに夕方になった。その日は準備の日、すなわち安息日の前日であったので、マリマタヤ出身で身分の高い議員ヨセフが来て、勇気を出してピラトのところへ行き、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出た。この人も神の国を待ち望んでいたのである。ピラトはイエスがもう死んでしまったのかと不思議に思い、百人隊長を呼び寄せて、すでに死んだかどうかを尋ねた。そして百人隊長に確かめた上、遺体をヨセフに下げ渡した。ヨセフは天布を買い、イエスを十字架から下ろして、その布で巻き、岩を掘って作った墓の中に納め、墓の入り口には石を転がしておいた。マグダラのマリアとヨセの母マリアとはイエスの遺体を納めた場所を見つめていた。お祈りいたします。埋葬という題で指導俊介牧師より説教をいただきます。
ただいまマルコによる福音書15章の42節から47節までをご一緒にお聞きいたしました。シエスのご遺体をお墓の中に葬った埋葬の出来事がここに述べられていました。で、この葬りの出来事は誠に慌ただしく行われたのだということがここに述べられています。42節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。すでに夕方になった。その日は準備の日、すなわち安息日の前日であった。すでに夕方になったと、そう語り出されています。何も考えずに読んでおりますと、ついここは読み飛ばしてしまいそうな箇所ですけれども、実はこの言葉の中にシエスの葬りの大きな手がかりがあります。すでに夕方になった、そうここに言われるのですが、ユダヤの一日の時間観念では夕方になって日が完全に沈むと、そこから新しい一日が始まります。で、これは天地創造の旧約聖書のあの天地創造の記事の一番最初の日、第一日の記事の中で神様が光あれとおっしゃって、闇と光が繰り返されるようになったとき、夕べがあり朝があった第一の日である、そしてまた夕べがあり朝があった第二の日である、そういうふうに言われていたことを受けて、一日が日没から始まるのだと考えられていたためです。すでに夕方になったというのは、太陽が完全に沈んで夜の帳が降りたということではなくて、太陽が西の方に傾いて少し薄暗くなりかけた時間帯、おそらく私たちの時間の観念だと午後4時半とか5時半とか6時とか、それくらいになったことを表しています。夕暮れが近づいてもう間もなく翌日が始まろうとしているのですが、その翌日が折りやしく安息日であったと、そういうふうにここには言われているのです。翌日が安息日だと何か不都合なことがあるのか。これは十字架刑を宣告してシエスを貼り付けにしたローマ総督のピラトにとっては別段何の不都合もありません。十字架による処刑というのは 囚人をわざと晒し者にするために致命傷を与えないんです。十字架の上で貼り付けにして晒し者にしながら、じわじわと囚人が弱って死んでいくのをやじ馬が見物する。でそういう意味では誠に非人道的な処刑の方法でした。通常ですと貼り付けにされて 2,3 日ほどしてから死に至るということが多かったようなんです。ところがシュエスの場合には朝の9時に貼り付けにされて、それから6時間後の午後3時に声を高く叫んで息を引き取られました。でもともと十字架の刑罰は晒し者にするという要素が含まれていますから、たとえ囚人が息を引き取ってもなおその死体はずっと十字架の上で晒し者にされるということが続きます。ピラトとしてはシエスが生きていようが死んでいようが十字架の上にずっと晒し者にされていても何も不都合はないんです。十字架上の死体が鳥についばまれ白骨化して、ついにドクロが首の骨から外れて地面に落ちる、そこまで放っておかれるということもあったようです。しかしシエスが十字架上にお亡くなりになったら、そのご遺体をいつまでも十字架の木にかけてはおけないという事情が、これはピラトの側ではなくてむしろユダヤ人たちの側にありました。それは旧約聖書の申命記の21章22節と23節のところにこんな戒めの言葉が記されているためです。申命記の21章22節と23節をお聞きします。旧約聖書の314ページです。旧約聖書314ページ、申命記21章の22節と23節を読みします。ある人が死刑にあたる罪を犯して処刑され、あなたがその人を木にかけるならば、死体を木にかけたまま夜を過ごすことなく、必ずその日のうちに埋めねばならない。木にかけられた死体は、神に呪われたものだからである。あなたは、あなたの神、主が、死霊として与えられる土地を汚してはならない。二つの事柄がここに述べられています。一つは、木にかけられた死体というのは、必ずその日のうちに地面に埋めなくてはならないという戒めです。そしてもう一つは、どうしてそうしなければならないのかという理由ですが、それは木にかけられた死体というのは神様に呪われたものであるので、それを木にかけっぱなしにしてしまって死霊の地を汚してはならないのだ。だから、木にかけられた遺体というのは死んだらそのまま地面に埋めなければならない、そういうふうな、ことになるわけです。でシュエスが息を引き取られたゴルゴタの丘というのはどこにあったかと申しますと、これはエルサレムの都の城門を出たすぐ外のところです。するともしそのまま木にかけっぱなしにしてしまえばです、エルサレムの都を出たすぐの場所が神様に呪われ汚れてしまうということになるわけです。ユダヤ人の心情とすればこれは何とかして避けたいと思うところです。しかも夕方が近づいているわけです。手をこまねいて眺めていれば安息日に入ってしまいます。でもし完全に日が暮れて安息日が始まってしまったら、安息日には何の仕事もしてはならないのですから、十字架の上から遺体を取り下ろして埋葬するということもできなくなります。でその意味ではもはや一刻の猶予もないんです。なんとか急いであの十字架の上の遺体を取り下ろして墓に葬らなくてはなりません。しかし問題なのはその仕事を一体誰がするのかということなんです。本来ならば十字架にかかっている囚人というのはシュエスなんですから、 そのシエスに最も近しい弟子たちがこの役目を果たすべきです。ところが弟子たちはシエスが逮捕されたときにみんな逃げ散ってしまって姿を見せようとしないんです。で、今日は読みませんでしたけれども、今日聞いた箇所の直前のところ15章の40節と41節のところには、ガリラヤからずっと主に従ってきてシエスに仕えていた婦人の弟子たちが遠くの方から十字架を見守っていたということが述べられていました。で、この婦人の弟子たちの中にはマグダラのマリアや、あるいはシエスの母であるマリアも含まれています。で、この人たちも実はシエスの亡骸を下げ渡してもらって埋葬すべき立場にあった人たちと言えるかもしれません。しかしこういう婦人の弟子たちも行動を起こそうとしないんです。で、その理由はいくつか考えられるのですが、一つには当時の女性というものが社会的には一人前に扱ってもらえなかったという理由が挙げられるかもしれません。しかしもう一つ理由があります。それは万が一です、首尾よくシエスのご遺体を下げ渡してもらうことができたとして、今度はそのご遺体を納めするお墓の手配の方がつかないんです。当時処刑された囚人の亡骸というのはエルサレムの人たちが普通に葬られる共同墓地には葬らせてもらえなかったのだ。歴史家の人たちはそんなふうに口を揃えています。どうしてそんなふうに決められていたのか、詳しい説明は今は省きますけれども、もし仮にです、共同墓地にシエスの亡骸を葬ることができていたのであれば、もしかするとマグダラのマリアやシエスの母マリアが名乗りを上げ、婦人の弟子たちが無理を承知でもピラトのもとに行って遺体を下げ渡してほしいと願ったかもしれません。しかし実際にはです、その共同墓地に葬ることできないのですから、ご遺体を預かっても最終的にシエスを葬る場所がないわけです。したがってピラトのもとに申し出ることができないんです。で、そもそもです、まさかシエスがこんなに早く息を引き取るとは誰も思っていなかったんです。大方の囚人というのは十字架に貼り付けにされたその日に息を引き取るのではなくて、大抵は2日か3日か十字架の上で生きているのが当たり前でした。ですから、予定から言えばです、人間的な予定から言えばシエスは安息日を超えて次の週まで生きているだろうとみんな思っていたのです。ところが実際には貼り付けにされてたった6時間で息を引き取られました。で、シエスがこんなに早く息を引き取られたことについてはいろんなことが取り沙汰されます。十字架の前に徹夜で裁判を受けて、でしかもその後激しく鞭で打たれていたので、シエスが消耗が激しかったのだろう、そんなふうに言う人もいます。しかしそれ以上にです、十字架におかかりになってシエスがそこで苦しまれるというのは、すべての人間の罪をご自身の側に引き受けて神様の激しい怒りと憤りをその身に受けるということなんです。ですからただ体が弱っていくというのではなくて、シエスは本当に激しい戦いの中に置かれて急速に疲労困憊をしていったということも考えられるだろうと思います。いずれにしてもシエスの死というのは大方の人たちが予想していたよりもずっと早く訪れました。そしてそのためにシエスを納めする墓の手配が間に合わなかったんです。シエスの亡骸を一体どうしたらいいのか、このご遺体をどこに納めするのがいいのか、良い場所がなかなか見つからない中で、実は思いがけない人物が名乗りを上げるということになります。有馬亭出身で最高法院の議員であったヨセフという人物がシエスの遺体を申し受けたいとピラトに願い出たということが43節のところに語られます。43節をお聞きします。有馬亭出身で 身分の高い議員ヨセフが来て、勇気を出してピラトのところへ行き、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出た。この人も神の国を待ち望んでいたのである。このヨセフという人物が主イエスの葬りを行ったということは4つの福音書に共通して語られています。私たちは主イエスを葬ったのはアリマテアのヨセフだということはなんとなく覚えている、そんな気もしますが、しかしこの人物がどういう人物であったかという点については4つの福音書で違ったふうに語られるんです。マタイによる福音書ではどう語られるかと言いますと、このヨセフは資産家であって主イエスの弟子だった。でそのために自分のために掘っておいた真新しい墓に主イエスを納めしたのだ。マタイによる福音書はそういうふうに語ります。でマタイによる福音書がそう言っていますので、このアリマタヤのヨセフは主イエスの弟子の一人だというふうに記憶しておられる方もきっといらっしゃるだろうというふうに思うのです。一方、今日聞いているこのマルコによる福音書ではヨセフが資産家であったということは語られませんで、ただ身分の高い議員だったということだけが説明されています。主イエスの弟子だったということも特には語られていません。マルコによる福音書の記事に従って考えるならば、どうしてヨセフが主イエスを自分の墓に葬ったのか、それは弟子だったからという理由ではなくて、この人も神の国を待ち望んでいた人だったので、主イエスのご遺体を引き取りたいと申し出た、そういうふうに言われているんです。神様の御国を待ち望む正しい人であって、亡くなった人の遺体を木にかけたままエルサレムのすぐ外の場所が汚されてしまうというのは忍びない、そう思ったのでヨセフはシエスの亡骸を願い出たのだというふうにこの箇所からは聞こえます。マルコによる福音書が語るところによれば、ヨセフは必ずしもシエスの弟子だったということではないようなんです。ではルカによる福音書は何というか、ルカによる福音書もまたヨセフは最高法院の議員だったというふうに言います。そして善良で正しい人だったので、シエスの処刑を最高法院が決めたときにはその決議に同意していなかったというふうに説明されます。でルカによる福音書もです、このヨセフがシエスの処刑に賛成しなかったんだけど、しかしそれは弟子だったからという理由じゃないんです。神様の御国を待ち望む正しい人で、その御国が実際訪れたときに、いい加減なことや不正なことをお前がやったと神様から言われたくないので、シエスの処刑には反対をした。そしてシエスの亡骸もです、そのままずっと晒し物にしていたら都の外の土地が汚れてしまうことになるので、これは何とかしなきゃいけないと思って自分の新しい墓に葬ることを決心した。ルカによる福音書はそう説明をします。ですからマタイ・マルコ・ルカで言いますと、マタイによる福音書だけがヨセフはシエスの弟子だったということを言っていまして、マルコとルカの福音書はその弟子だったという点には沈黙をして、ただ神様の御国を待ち望む正しい人だったのでシエスの葬りに名乗りを上げたというふうに語るんです。でじゃあ最後に残っているヨハネの福音書はどんなふうに説明するんでしょうか。ヨハネによる福音書というのは4つの福音書の中で一番最後に書かれた福音書で、しかもかなり遅い時期に書かれた福音書です。ですからヨハネはです、先に書かれている3つの福音書の内容を知ってるんですね。そしてこのアリマテアのヨセフについて、マタイによる福音書とマルコやルカの福音書の間で、違う書き方がされているということもヨハネは知ってるんです。ヨハネはどう説明するかというと、両方の辻褄を合わせるような言い方をします。すなわちアリマテアのヨセフというのは本当はシエスの弟子だったんだけれども、同僚の議員たちをはばかって弟子であることを隠してきた。しかし シエスをお墓に納めるこの段階に至って初めて自分が主の弟子なんだということを明らかにして、ピラトに遺体の下げ渡しを願い出たのだ、そういうふうに言いまして、ヨハネによる福音書はです、ヨセフがシエスの弟子であったという言い方も、あるいはそのことを知らずにいたという福音書があるということも、両方のいわば顔を立てるような言い方をします。でそんなふうにヨハネはです、両方の辻褄が合うように説明を試みるんですが、しかし事実はどうなのかと考えますと、これは今日私たちが聞いているこのマルコによる福音書の記事が実際には一番事柄に近いと言うべきだろうと思うんです。マルコによる福音書は4つの福音書の中で一番最初に書かれていて、時間的にシュエスの十字架に近いということもありますけれど、それ以上にここに語られていること、そして他の福音書も共通して語っていることからすると、やっぱりヨセフはシエスの弟子じゃなかったんじゃないかというふうに推測できるんです。どういうことかと申しますと、仮にですヨセフがシエスの弟子であったのなら、そのこと隠していても大っぴらにしててもいいのですが、もし本当にヨセフがシエスの弟子であったのであればです、シエスが十字架から、ごめんなさい、ヨセフが十字架からシエスの亡骸を取り下ろして自分のお墓に納めようとするときにです、女性の弟子たちもそれに手を貸すのが当然だろうと思うんですね。特にその女性の中にはマグダラのマリアみたいにイエス様ととても近しい間柄の人や、あるいはイエス様の母であるマリアが含まれてるんです。ヨセフがもし弟子だったら、そして顔見知りであったならば、当然です、その2人のマリアを、あなた方こそイエス様に一番近しい人たちなんだから、当然この葬りに参加してくださいというふうに招き入れて、一緒にシエスの葬りをするに違いないんです。ところが今日の記事聞いてるとそんなふうには言われないんですね。ヨセフは46節のところでさっさと自分のお墓の中にシエスを葬ってしまいます。そしてマグダラのマリアとヨセの母マリア、このヨセの母マリアと言われているのがイエス様のお母さんのマリアです。イエス様に弟がいまして、一番上の弟がヤコブ、その次がヨセなんですけど、そのヨセの母というのは実はイエス様のお母さんなんですね。でこの2人のマリアたちは何をしていたかというと、47節のところでマグダラのマリアとヨセの母マリアとはイエスの遺体を納めた場所を見つめていたというふうに言われているだけなんです。アリマテアのヨセフがシエスをお墓に納めている、そのお墓の場所がどこだったか忘れないようにじっと場所を確認している。でこういう言い方からするとやっぱりアリマテアのヨセフはシエスの弟子ではなかったのではないかということが想像できるわけです。これは他の福音書でも同じでして、実はシエスをお墓に葬った場面にマグダラのマリアや、あるいはイエス様のお母さんのマリアが手を貸したというふうに言っている福音書は一つもありません。アリマテアのヨセフが弟子だったと言っている福音書でもです、葬りの場面で母親やあるいはマグダラのマリアが手を貸したって言わないんです。私たちはここのところはいつの間にか、ちょっと違うふうに多分イメージを持っているところがあるんじゃないかと思います。でこれは15世紀頃からのヨーロッパの絵画や彫刻の主題で好んで描かれた場面の一つにピエタという絵があるからです。ピエタというのは十字架から取り下ろしたシエスをお母さんのマリアが抱きかかえて額にくれている、非常にその、映像自体、画像自体は印象に、残る、そういう描き方がされます。私たちはいつの間にかです、ピエタの強いイメージに捉えられて、シエスの埋葬にあたってはお母さんや近親の者たちが心を込めて行ったかのようになんとなく思ってるんです。あるいは弟子たちが本当にシエスの死を痛みながら葬ったんだといつの間にか思ってるんです。しかし聖書が語っていることに従うならば、 一連の埋葬作業というのは極めて迅速に、ほとんどやっつけ仕事と言ってもいいくらい急いで行われた。しかもそこにはシエスの弟子たちは関わらなかったというふうに言われているんです。でそれはなぜか、今日最初に申し上げましたが、すでに夕方になったと言われていたように、日が傾いて暮れかけていて、もうその日が終わりかけていたからです。このまま日が沈んでしまったらシエスの亡骸が木の上に放置されてしまう。すると、エルサレムのすぐ外の土地が汚れてしまう。これはまずいって思いがヨセフの中に生まれるわけです。そしてその時点で弟子たちが何にも行動してないわけですから、ヨセフはそれからピラトのもとに出かけていって、遺体を下げ渡してほしいと願い出て、ピラトはこんなに早く死んだのか、大変不思議だったので百人隊長を呼び寄せて事実を確認した上でその遺体を下げ渡すというふうになっています。非常に急いだので、ほとんど葬りらしい葬りができなかったんです。雨布を買ってきてそれでくるんだ以外は特に何の葬りの作業もできませんでした。で実はそんなふうにです、非常に簡単にシエスを墓に納めてしまったということが、3日目の朝に今度は婦人の弟子たちがもう一度シエスのお墓に出向いて香料や香油を塗って差し上げようという、そのことにつながっていく伏線になるんです。しかし私たちはよく知ってますが、3日目に婦人の弟子たちがお墓に着いたときにはシエスは復活しておられて、もうそのお墓はもぬけの殻になっていました。聖書が語っているこの葬りの一連の成り行きから考えさせられるんじゃないかと思うんです。今日のこのシエスの葬りというのは何もかもがそそくさと進められています。決して手厚く葬られたなんていうことではないんです。もう何もかもが一時的な間に合わせのように進んでいます。でそのことが実は今日の聖書の記事を聞くと強い印象を受けるところなんです。しかしです、このことというのはです、死の出来事に出会うとこの上なく重大なことが起こったと、そんなふうに思いを抱きがちな私たちに対する一つのシエスの身をもっての忠告ではないかというふうにも思います。私たちにとって本当に重要なことは何なのか。私たちはしばしばこの地上で息をしていて、まだ他の人たちと交わりを持つことができる、それが何よりも重大なんだとしばしば思いがちです。しかし聖書が私たちに聞かせている最も重要なことというのはです、私たちがこの地上を生活しているときにも、そしてもっと言えばこの生活が順調に進んでいるときもそうでないときもあり、あるいは私たちが上の空で生きているときも本当に苦しんで嘆きの中に歩むときもあり、そしてまたこの地上の生活を終えて世を去るときもあるんですが、そのすべてのときになお神様が私たちをご存知でいてくださる。私たち一人一人のことを深く御心に留め配慮して、そして神様のものとして生かそうとしてくださっている、そのことが何よりも大切なことではないかと思います。私たちが生きるときも死ぬときも神様の憐れみと慈しみはやむことがないんです。そしてその神様がおられるということに照らして言うることですが、死の出来事というのは決して最後のものではないんです。私たちも今ここ地上に生きている限りはいずれ必ず自分の死というのを経験する日がやってきますけれど、しかしその死の時というのは今のこの地上とは違う新しい事情のもとに導き入れられる入り口の出来事であって、神様は死の先にも 永遠の命の世界を備えていてくださるんです。主イエスの葬りの出来事がとても簡単であったということは、実はそのことを深く考えさせてくれるのではないかと思うのです。死が最後の出来事、最終的な終着点で、もうこの死をもって私たちの人生が完結し結ばれたというのであればです、ここぞとばかりこの人の一生は本当に素晴らしかった、素敵だった、立派だったと言って仰々しく振る舞うこともあり得るだろうと思います。しかし死の先に訪れるよみがえりの朝を教えられている者にとって、死の出来事というのは慎み深く受ける、そういうものではあっても、そんなに大騒ぎするようなものではありません。主イエスの葬りが誠に簡素なものであり、そしてまるで間に合わせみたいであったということは、実はそれで終わりではなくて、その先に復活の朝が備えられているので、神様が主イエスの死の出来事を、これは確かに地上の時が終わっているけれども、しかしなおその先に道があるということを覚えさせるように、仮初めのこととして葬りの出来事を行っておられることを覚えるべきだろうと思います。私たちはこの生きている時にも、そしてまた自分が死を迎える時にも、この自分というのは神様に覚えられ、支えられて、よみがえりの朝へと導かれているのだということを忘れてはならないだろうと思います。この地上の生活を超えて、神様が憐れみと慈しみを常に私たちのように置いてくださっている、その事実こそが変わることがない永久の永遠のものです。私たちは神様が顧みてくださっているので、うまくいかないときにも、神様がこの私を支え、あなたもう一度ここから生きていいのだとおっしゃってくださるのだということを信じて、この地上の生活を生きるものとされているんです。主イエスの葬りが復活の朝へと続いていく出来事であることを、私たちもこの朝新たにもう一度覚えたいと思うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたは最愛の一人子である主イエスキリストを、激しい苦しみと痛みを経験させられながら、十字架の上でその生涯を終えさせられました。そしてそのご遺体を葬ったとき、そこにいたのは見知ったものでも近親のものでもなく、ただ神様が自分たちをなお覚えてくださっているのだと信じた、そのような一人のユダヤ人があなたによって選ばれ、主イエスを真新しい墓へとお納めしたのだと聖書から聞かされています。人間的には本当に寂しい簡単な葬りのようにも感じられますが、しかしそのことを通してあなたは、死が決して終わりのことではなく一つの通過点であり、そしてあなたの永遠の命のもとに生きる者として、主イエスもまた私たち主を信じる者たちも招かれていることを覚えさせてくださることを感謝いたします。どうか主があなたに信頼をして身元に召され、そしてまたよみがえりの朝まで黄泉の中にあって、私たちのさまよう魂を救おうと働いてくださっていることを覚えさせてください。主が私たちを飼いなに捕らえて復活してくださり、あなたのもとへと導いてくださることを感謝いたします。どうか生きるときも死ぬときも主に伴われ、あなたの慈しみと愛のもとに確かにかくまわれているものであることを、私たちがこの朝もう一度覚え、そしてあなたが私の人生の後ろ盾であり裏打ちをしてくださっていることを もう一度新たに覚えるものとさせてくださいますようにお願いいたします。あなたが私たち一人一人を支え生かしてくださるので、どうか私たちもそのことに感謝をしながら、あなたの憐れみと慈しみを私たち自身の人生を生きることを通して表すことが許されますように、私たちも与えられている隣人と共に生き、また慰めと和らぎと勇気とお互いの間で持ち合いながら共に歩む幸いなものとして、この地上の時を過ごすものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。